9月に入りました。きっと
各地のファミコン明治への道かっこ笑い
1-4
イエーイ、
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の松林博治でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、9月に入りましてですね、
はい、
まあ、まだまだ暑いんですけれども、
はい、
ただ朝晩は割とこう、まあ、少し秋というか、
うん、
まあ、虫の声が聞こえたりとかして、まあ徐々に涼しく、まあまだ涼し、まあ涼しいなっていう時もありますけどね。
ならないっすね。なんかちょっと前の、なんかすごい雨降ってた時とか、ザーってなってた、うん、なんかちょっと前の時の方がなんかすごい寒い日とかが多かったですよね。なんかこんなにずーっと暑いのは、何なんだろうというような。まあ
そうだね。
ちょっと前の5月とか4月の方が、なんかめっちゃ寒い日あったのに。
うん、
やばいっすよ。9月誕生日だったんで。
ああ、はいはいはい。
一人で肉食べました。焼肉食べ
た。まあ、はいっていう感じだね。まあ、なのでまだまだ暑い日は続きますけれどもね。
はい。
まあ、なんだかんだ言ってももう、今年もあと4ヶ月で終わりという、ね、2024年。
やばいっすよ。来年の方がやばいんじゃないですか。
ああ、またさらに暑くなってしまうのかというのもありますけれどもね。
ね、
まあ元気に過ごしていただければというふうに、思っております。まあ前回、はい、前2回がね、ゲストをお迎えしての対面の収録だったので、
うんうんうん、
まあ、なんかこのスカイプの収録もなんかちょっと久々という気もしますけれども。
なんかね、なんか不思議な感じですね。
なんかね、不思議な感じもしますがね。
スカイプの方も結構何回もやってたはずなのに。
そうだね。なんかすごい不思議な感じもしますが、
うんうんうん、
まあ元気にやっていきたいと思います。
はい。
それでは、行ってみましょうか。
二都大使になりました。
本編カリーン、
イエーイ、
水戸大使。
はい、この度まあ、新口昇進に伴って、うん、水戸市長のに表敬訪問いたしまして、
ほうほう、
その際に水戸大使を任命されまして、
すごいね。
まあ、水戸の、まあ、歴史だったりとか、その、あと、名産品だったりとか、うん、イベントだったりとか、そういったものの、PR とか、そういったものの、まあ、観光大使の、ことですな、うん、一応基本の、水戸大使に、なんて、
すごいね。
いや、なんか、ちょっと前に、水戸大使になった方で、その芸能の関係でどなたかいらっしゃいますかって聞いたら、橋幸夫さんだそうで。私が出囃子に使ってる黄門囃子っていう、
うん、
お祭りで踊る曲があるんですけど、地元の。
うん、
それを若い頃に歌がついてるんですけど、歌ってたのが橋幸夫さんで、その縁で水戸大使に任命されてるそうで。
へ
ー。ちょっと、橋幸夫さんと私と水戸大使ですよ。
すごいね。
いやでもなんかやっぱ嬉しいですよね、そうやって地元の。で、しかもあと歴史でやっぱり、役に立てるので。いや、でもこれってでも、よくよく考えてみたらば、江戸時代だったら偉いことですよね。水戸藩から。
ああ、まあそうだよね。うん、
なんか、名字と伊藤を許された
り。そういうことだよね。うん、
なんかすごい、判明を受けて、っていうような。結構やっぱでもなんかすごい、水戸市役所に行きまして。
うんうん、
私が大学に出る前の水戸市役所じゃなくて、なんかもう新しくなって立派になった後の水戸市役所だったんで、なんだか全然知らないところに来た感じだって。でもなんかいろんな彼の人とかとご挨拶して、
うん、
で、市長と話していて、もう、なんか、ちょうどうちの実家の近く、うん、地元が一緒なんですよね、その、市長が。
ああ、はいはいはい。
はい。なんで多分私が生まれた頃は知ってるんですけど、
うん、
私何回も名前がもう変わってるので、
あ、
その時まで知らなかったみたいです。
あ、なるほどね。
あそこの家の孫の あ、長女が私なんですけどって言ったら、えとか言われて。いや、なんか、すごく、まあでも、このね、やっと真打ちになって、それで役に立てるっていうのは嬉しい。ね、しかも、水戸の、ね、水戸のっていうと、やっぱ、公爵氏にとってはちょっとやっぱり、相当な、講談の数といっても、歴史の数といっても、
うん、
関わりがあるところなので、
うん、
いや、これは、役に立てがなきゃと。あと、食べ物のね、宣伝をするので。
ああ、そう。
今までの食べ歩きの知識が活かせるという
か。ああ、まあそうだね。そこ
ありまして。
そうだね。そこは、はい、買われたポイントかもね。
そうですね。あと、やっぱりそういうのって、ふるさと納税とかも、
うんうん。
の力をやってるので、ふるさと納税のアンバサダーにもなりまして。
ああ、そうなんだ。
はい。そういった何の、こういった名品がありますよ、みたいなのを、
うんうん。
合わせて。ふるさと納税の関係の品にも合わせて宣伝の PR のことをやるという。
なるほど。
ことで、なかなか。これは、あとなんかファミコン大使みたいのないですかね。
ファミコン大使ね。
ファミコン大使みたいな。
まあでも、水戸大使ってさ、
はい。
すごい音で聞くと、ナタ大使みたいな。
ああ、なんか。
方針演技のね、ナタ君のことですけども。なんかすごい、強そうっていうイメージがね、ありますけれども。
なんかちょっとね、なんか、いい感じの響きですよね。見た目もなんか昔の、資料に出てくる役職みたいで。
ああ、そうだね。
なかなか、なかなかですよ、これは。
まあ、光栄な、
ありがたいですね。
機会なので、ぜひ、
頑張んなきゃと。
大使としてですね。
はい。
活躍していただければと。
はい、頑張ります。
うん。そして、ですね、その、前回、前々回のゲスト会についてですね、はい、感想の、メッセージをいただいているので、少しご紹介をしたいと。
クレイジーショウスケと、大雪寺桜子の
話ですね。これは、はい、合成獣、キメラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、ショウスケさんの回聞いていただいて、登場時の猫かぶり&人見知りと、ファイヤーエムレム話でのテンション爆上がり感との落差ということで、ね。いやー、クレイジータクシー。
クレイジータクシー、クレイジーでしたよね。
クレイジーだったね。
いや、本当に、前に、まあちょっとゲームの話がいいっすねって言って、まあ今までやってたゲームの、なんか出してもらって、みたいなことを、最初相談してたんですよ、その3人で。はいはいはい、したら、いや、なんかそういう話、多分できないと思うんで、僕は、みたいな感じの連絡ばっかり来てたのに、いざ喋ってみたらクレイジーすぎて、あれ、どういう、僕、いや、そういうのちょっとなんか、ちょっと多分知識が出さすぎて分かんないと思うんですけど、みたいな。いやいやいやいやっていう。
やばいね。いや、俺はビビったのあれで、ファイアエムレム。
はいはいはい。
劣化の剣のさ、
はいはい、
ヘクトル編ハードっていう。
はいはい、はい。
それはヘクトル編ハードっていう単語が出る時点で、相当のゲーマーだなと思って。
そうですよね、うん。いや、なんかディスク出してもらうと、いや別にやってないってことないと思うんだけどなって言って、
うん、
桜子さんから話し通してもらって、やってきたあれですよ。
なるほど、なるほどね。
そうそうそうなんですよ。
いやー、ね、素晴らしかったですね。
やっぱ聞いてみるもんですね、やっぱね。
そうだね。
そんなはずないって。
ね、桜子さん編の感想もキメラさん書いていただいてて、はい、ですね、仲良し家族エピソードでほっこりすると思いきや、登場するゲームタイトルがマニアック気味ということで、まあ確かにね、豪傑寺とか、
うん、そうですよね。妹と一緒にやって、なんかお父さんとやってたとかお母さんとやってたとかは今まで、うんうん、妹とやってて、その、セレクト、確かに、対戦ゲームっていうのはありますけど、でも弟と私、対戦のゲームみたいなのって、
うん、
そんなやったことないんですよね。トバルとかブシドブレードみたいな、
うんうんうん、
なんか、なんかのゲームのおまけについて、体験版がついてたようなやつぐらいしかないんで。
そうだね。
なかなか、なんか女の子同士でやるゲームって、とかだと集まってやるときとかってやっぱりなんかワギャンランドとか、
うん、なんかワギャンランド、そうだね、ハクさんよく言ってるよね。
そうなんですよね。なんか割と周りのその女同士でやってたとか女兄弟とやってたみたいなとはやっぱ、うん、なんかワギャンみたいなのとかあとぷよぷよとか、
うん、
な 豪傑寺ってあんま聞いたことないなと思って。やっぱそう、豪傑寺みたいなね、やってる人がやっぱ講釈師になるんですよ。
なるほどね。
うん。
確かにこれは、ヘリオンさんでいいですかね。桜子さんが語ったゲームのほとんどやってない、癖が強すぎる。いや、尖りすぎているって。言って、あ、で、桜子さんも、あれですね、自分の、2をやりがち説と。
うん、ああ、ね、ね、
でも、ぷよぷよは好きなのが3だと。
うん、
で、ペルソナもやり込んだのは3だと。
うんうんうんうん、
ちゃんと王道もやっているはずなんだからねって書いてますね。なるほど。
いや、世代的にやってるはずなんですよね。大体にやってるんだけど、やっぱりなんかあの、買ってもらったとか、その時買ったゲームって、はいはいはい、当たり外れっていうか、あるじゃないですかね。
そうだね、
前の回でも言ったんですけど、うん、みんなが持ってるゲームを買ったとは限らないっていう。
ああ、まあまあ、そうだね、確かに ね。
やっぱね、この広い世界にはいるよ。
ねえ。またちょっとぜひお呼びしていろいろと。
なんかまだなんか話したいなみたいな
感じ。ああ、そうなのね。うん。まあ全然いつでもまた、神田の怪しい、案内状の上の会議室などでね。
なんか、グラセフもやってたとか言ってたんで。
ああ、そうなんだ。
ね、クレジータクシーじゃなくて、
はいはいはい、まあ、そうだ、系統は似てるもんね。
そうですよね。ちょっと、また、ちょっとクレイジーな感じで、うん、お願いしましょう。
はい。で、今回はですね、まあ、この夏の思い出ということで、
うん、
まあ、この夏にあったゲームについていろいろ話し、あ、まあ、ゲーム以外もそうなんですけど、いろんなこと話したいと思うんですが、
うん、
ですね、これもメッセージいただいてまして、
はい。
さきたりどうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この夏はペルソナ3リロード三昧でしたと。
お
ー。システム上何またもできるので、仕方なく女子を誘惑した夏でした。満足です。ということでね、ありがとうございます。
仕方なくね。
ペルソナ3リロードっていうのは、3のこの、リメイクというか、
うん。
なのかな。結構3はPSP とかで出てたやつが、
はいはい、
まあスイッチとかでこの遊べるようになってるのがこのリロードっていう感じですかね。なのでそう、PS ビータかな、ビータで PSP 版をちょっとやってたかな。
はい、うん、やっぱりなんかあれですかね、ペルソナも最近のやつから遡って、
うんうんうん。
やるタイプの人が多いんですかね。
う
ん
う
ん
う
ん、なんか
昔。そうだね、多分ね。
変わっているでしょうけど。
P4G とかね、5とかからやって、3に戻ったりとか、
うんうん。なんか多そうな気がしますけど。
ねえ。
てか、それを狙って出してるのかなっていう気は、ないでもないけ
ど。そうだね。まあ、ペルソナもでも本当に、3で、なんていうか方向性が、
うん、
かなり定まったかなって感じがするので、まあ最初の女神 V のペルソナ、まあ1、はい、ペルソナ1はまだまだその、うん、いわゆる女神転生の世界観をがっつり受け継いでて、
うんうん、
まあ最近のペルソナももちろんメガテンのではあるんだけど、やっぱりメガテンとペルソナってもう完全に別のシリーズになってるので、
うん、ああ、そうですよね。私も
ペルソナ
2ぐらいから入りやすくて。
そうだね。
遡ってメガテン、うん、
まあ、3で完全に方向性が決まって、うん、で4で爆発的に人気が出たんじゃないかな
と、ね、全然違う世代が盛り上がってましたもんね。
そうだね、
うん、うん、
で私はですねこの夏は、
はい、
ファミコン探偵クラブの、
うん、いよいよ来ましたか、
最新作、
はい、
うん、エミオ笑う男と書いてエミオ、
はいはい、
これをやりましてね、うん、
ちょっとお値段高めじゃなかったですか？
ああ、まあまあ、なんかいろいろとブックレットとかがついてるやつを買ったんですけど、
はい。
で、それで、前作というか、まあ、ファミコンの1と2、うん、
はいはい。
がスイッチで、去年だったかな？
出てましたね、はい。
出て、で、あの時にブックレットがついてて、で、ネタバレするから、注意してくださいみたいな帯がついてて、
うんうんうん、
で1と2に関してはもう全部知ってるから、
そうですね、う
ん、別に先に読んでもよかったんだけど、このエミオに関しては完全新作なので、
はいはいはい、
とりあえずクリアするまで読まんぞという感じで
置
いて、で もう X というか Twitter というか SNS もエミオをミュートはキーワードに入れてもうネタバレ完全回避してやってますけど、いやでもね、面白いですね。その前作というか、まあ時系列的には2の後ろに立つ少女が一番昔、
はいはい、
主人公が15歳だったかなぐらいの話で、で、消えた後継者がその1年後ぐらいの話なので、
はい、
でさらにそこから3年後ぐらいの話が今回のエミオ。
ほうほうほう。あ、じゃあそんなに、
そうだね、
あの、こっちの話ってわけじゃない、うん。時代ってどうなってるんですか？
ね、携帯がまだガラケーの頃、
お
主人公と、パートナーのあゆみちゃんが19歳にそれぞれなっていて、
はい、
で、携帯電話として、ガラケーが出てるっていう。その、そう、最初に捜査始まって、で、探偵事務所のボスの宇津木探偵から、これを渡しておこう、みたいな感じで、出されて、
はい、
で、それが、いわゆるパカパカする、
ほうほうほう。開
閉型のガラケーと。いう感じで、だからインターネットが、あるけど、そんなに多分使われていない感じかな。
じゃあもう逆転裁判の、ワン、ツー、スリーぐらいの。
そう、それぐらいの感じの、
ね。ガラケーで。
うん、で、まあ話としては、そのエミオっていうのは、まあ都市伝説で、なんかこう泣いている女の子の前に、現れる、紙袋に笑って、顔が書いてあるのを被ってる、まあ、怪人なんですよ。
はいはいはい。
うん、で、そのエミオが泣いているんだねと、でももう大丈夫だよ、君に永遠の笑顔をあげるからって言って、でその泣いてる女の子はエミオに殺されてしまって、でその笑っている顔の書いた紙袋を被せられるっていう。
ほうほうほう。
まあ、それで永遠の笑顔を、まあ、もらうっていうような、そういう都市伝説があって、で、その都市伝説の元となったのが、18年前にその舞台となる町で起こった連続少女殺害事件があって、まさにそれが、女の子が、10代の女の子が殺されて、で、みんな紙袋を被せられていたと。で、そこが、その話が元になってエミオの都市伝説が生まれたんじゃないかっていう話があって。で、18年後のその、まあ今だね、その要はガラケーの時代の主人公たちが19歳の時代に。
はいはい。うん。
まあある朝事件が発生して、とある中学校の男の子が、まあ死体で見つかったって言って、それをまあ見に行ったところ、そこのその男の子が、まあ、殺されて、で、紙袋、笑った顔の書いた紙袋を被せられていたと。なんか世にも奇妙な死体だったので、宇津木探偵のところに、まあ、警察から捜査協力依頼が来て、で、主人公も一緒についていくというところから、まあ、話が始まっていく。これはだからその18年前の連続少女殺人事件のまあ続きなのか、もしくは模倣犯の仕業なのか、っていうところからまあ現代っていうかその現在起きた中学生男子のまあ死亡事件と18年前の連続殺人事件、まあ18年前の事件も未解決で犯人が分かっていないので、まあ、その二つをこう調べていくと。何かこう関係がありそうだっていうのが、まあ、徐々に分かっていくというような話だよね。
はいはいはいはい。
だからその、2の後ろに立つ少女も同じような構成で、最初に、女子高生の女の子、小島陽子っていうのを殺されて、で、15年前に起きたある殺人事件が、まあ、未解決になってて、その時に、行方不明になった少女がいたみたいな話なんだけど、
はい、
その15年前の事件と JK が殺された事件は実は関係があったっていうのがまあ後ろに立つ少女の話なんだけど、まあちょっとそことも少し似ているという。
今回のボリュームって どんな感じなんですかね。その、メインの話はその話。
あ、うんうんうん。
点だけ。
そう、あとね、そこら辺もちょっと詳しく言うと、ネタバレを含むのであれなんだけれども、
ほうほうほう、
ボリュームとしては十分なボリュームがあります。
おー。
うん。で、その前回のスイッチの1と2のリメイクの時と同様に、
はい。
章立てになってるので、
うんうんうん。
少し章が進んで章が変わると、まあ章ごとのタイトルが入るんですね。第何章何々みたいな。うんうんうん、
はいはいはい。
だから、ね、非常に区切りがつきやすいので、
うん。
1日1章ぐらいのペースで遊んでも、うん、全然2週間とか、
ほうほうほう。
毎日やってそれぐらい楽しめるので、
うん。
だからボリュームとしてはバッチリなボリュームだと。
へえ。いや、なんか事件的には、
うん、うん。
なんというか、基本の、というか、
うんうんうん、
近代地で言ったらば、まあ、コミックス2巻分で終わるぐらいかな。
なるほどね、うんうんうん。
なんかそういったものが、なんかその事件がいくつか入ってるのかなと、流行り紙とか、逆転裁判みたいな感じで、なんか3つ話入ってるみたいな、
うん、
あと、三神楽みたいな、
うん、
じゃなくって、やっぱりその、
あ、そう、その、神田の前の、
はい、はい、はい。
だけなんだけど、
ま
あ、詳しくはね、プレイしていただきたいんですけども、
うん、
非常にある特殊な仕掛けにより、
はいはいはい、
ボリュームはバッチリとなっておりますので。
なるほど、うんうん。いや、やっぱアドベンチャーやるに関しては、やっぱりちょっとね、ボリューム
そうだね、うん。
ボイスってついてるんですか？
あ、もう、フルボイ、ほぼフルボイスですね。その前回の、リメイクの時から、
うん。
ついていて、で、
はい、
で主人公が尾形めぐみさんですね。
はいはい。う
ん、で、あゆみちゃんが皆口優子さんと。
うん。
で、あとその、宇津木さんとかも前回と同じキャスティングで。
うんうんうん。
まあだから、各登場人物もものすごいいろいろな実力派の方たちが固まっていますし。
はい、はいはい。はい。
で、前作までの、その、下地を活かして、
うん、
例えば、あゆみちゃんって実は、なぎなた部で、
はい。
中学、高校と、なぎなたやってたっていう設定はあるんだけど、
う、
は、
ん、
い。過去作ではそれが活かされてなかったんですよ。設定だけあるんだけど、
はいはいはい。
使いどころがなかったのか。だけど今回は、その、中学校、まあ、その、最初に、紙袋を被って殺されてた男子生徒の通ってる中学校の、先生があゆみちゃんの中学時代の先輩で、なぎなた部の先輩っていう、
ほうほうほう、
設定だったりとか、するし、まあ、だから過去作の、その主人公が探偵になったのは自分の両親を探すためなんですとかの他の人に話してたりとか、過去作の部分も語られたりはしてて、いや、でもそのなぎなた部のね、先輩がめちゃくちゃ面白いキャラで、なんか熱血な男性の先生というか、
ほうほうほう、
ちょっと空気読めない距離近い感じの、
ほうほうほう、
なんかね、なんだっけな、なんかすごいお気に入りの喫茶店があって、
はい、
そこにあゆみちゃんと二人で行って、で、まあ、捜査協力してもらってるから、
うん、
あゆみちゃんがここは私が、みたいなこと言うんだけど、いや、それはダメだ。俺は、お前の、なんだ、え、あ、先輩です。そうだ。そして、お前は俺の、なんだ。はい、後輩です。そういうことだ、立花。みたいな感じで、毎回、怒ってくれるっていうね。めちゃくちゃ面白い、福山先輩という方が出てきたりしますので。まあ、なので、非常に面白いので、まあ、ぜひシリーズ1、2をね、やった方はぜひやっていただきたいですし、まあ、これからやる方はね、ぜひ昨年出た1と2のリメイクの方を、まずやってから遊んだ方が楽しめると思います。
ああ、まあ、うん、で、キャットの関係がそうやって出てくるんだ。
そうね。
こうですね、うん、やっぱね。
という感じですかね、私はね。
いやでも、なんかアドベンチャーゲームがそうやってパンと出てくるのは、なんか、嬉しいですよね。逆転剣士の
、ね、
ワンツーのセットも、
うんうん、
やっと発売になって、今までなんか、うん、まあ、DS だったこともあって、もうちょっと古すぎて、今更やれないよ、みたいな感じの人も、なんか今回、やろうかなっていう、特に逆転剣士2のシナリオは、 いいっていうのを知ってたけど、やったことないっていう人が多かったのと、あとはちょっとシステムが、
逆
転検事、悪かったところが、
あの、
悪いところがあったりしたんだけれども、なんかそこもなんか良くなってるみたいなので、ちょっとね、なんかいろいろ出てんなと、思ってたんですけど、今、私がちょこちょこやってたのも、やっぱりアドベンチャーゲームで、ファミレスを享受せよっていう。
なるほど、面白いタイトル
だね。はい。もう、何年か前に、ブラウザーのゲームで出てて、その後、スチームとかで出てて、ですごく評判だったんですよね。なんか、インディーズゲーの、いろんなところで評価されてて、ツイッター上とかでもこれは面白いぞっていうので言ってて、気になってたんですけど、去年の、どこかで、スイッチに移植されて、
はいはいはい、はい。
ってことで、で、やっと広めも終わったんで、やっと、ダウンロードしたやつをやり始めてたんですけど、めっちゃ面白いですね。
あ、そうなんだね。
はい。なんかちょっと思い立って深夜のファミレスに出かけた主人公が気がついたらば、なんか無限の時を過ごしているファミレスの中に閉じ込められてて、どこか違う空間のファミレスみたいな感じになってて、で、ここから出られないようだってのは分かってるんだけど、ちょっと先住の客、先客の何人かいる人たちと話していくうちに、なんとなくだんだんとこの、なんなんだこのファミレスはっていうのは分かってくるというか、いろんなものが分かってくる。で、ただ雑談をして、で、なんかキーワードになるものみたいなのの話題を手に入れて、その話題をじゃあ別なお客さんに言ってみたらどうなるかなとか。ドリンクバーだけあるんですよ。そのムーンパレスっていうファミレスには。はいはい、ドリンクバーが意味深で、なんかやたら変な飲み物ばっかり、ペンギンジュース、ペンギンサイダーとか、なんか肉の味がするとか言って、なんか何か意味はありそうだけど、なんだか全然わかんないみたいなのを、ただひたすらその会話してたりとか、探索していくうちに、なんかいろんなものが判明してきて。このキャラクター選客も、なんでこんな人たちがいるんだろうみたいな。なんか掃除機のデザイナーとか、なんか図書館の師匠みたいなのやってる、やたらゲームが好きな人とか、あと、昔亡くなった亡国の王様とか。なんか、なんでバラバラな、全然時代もバラバラだし、みたいな人たちが座ってるんだけど、その人たちはもう何万年もそこにいるらしいと。で、君は新しい、新人会みたいな感じで言われて、で、まあ、とにかく、ドリンクバーもあるんだから、ずっとここで過ごしないみたいなことを言われるけど、なんかいろいろ雑談を振っていくうちに、何この世界みたいな。何これみたいな話になってくるんですよ。なんか、すごい SF 短編小説のアドベンチャーゲームみたいなのの演劇風の、なんか舞台が一つしかない演劇の感じのようなセリフ回しみたいな。なんかすごく、ねえ君、ファミレスを享受せよって言ってくるんですよ。月は道に満ちているし、ドリンクバーだってあるって言われて、はぁっていう。
なるほどね。
なんかすごくセンスのゲームみたいな、アンダーテールとか、ああいう感じの、イブとかアンダーテイルとかが好きな人が見るとまたわーってなる感じので演劇っぽく SF っぽくみたいな。
なるほどなるほど。
ちょっとね、かなりこう尖ったアドベンチャーゲーム。はい。
なるほどね。まあお時間がありしまってきましたが、はい、なのでまあ我々それぞれアドベンチャーゲームを見たりしてますけれども、皆さんもぜひですね、この夏に遊んで、これが面白かったとかね、あったらぜひ、いつでも大丈夫なので、まあ、メッセージまたハッシュタグなどでいただければというふうに思います。はい、ということで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では、ハクチさん告知などお願いいたします。
はい、私の方は9月の28日、上野広小路邸で、毎月やっております日本講談協会上席というのがあるんですけれども、
はいはい。
二 2日間あるうちの土曜日の方、28日の方のトリを、
うん、
私がこう務めさせていただくことになりました。
ほうほうほう。
はい、
う
ん。ところがですね、この日なんだか出演者がほとんど出られない日で、
うん、ほうほう
人数が大変に真打ちの数も少ない、出演者の数も少ないという日でございまして、
うん、
ちょっと、まあ、時間を多めにいただきまして、
はいはい、
ちょっと講座はネタ出しているネタが一個あるんですけども、その後にちょっと企画で、
うんうん、
なんかやろうということになってますので、
あ、そうなんですね、
ちょっと詳細は後で X の方で、
うんうん、
出そうと思ってるんですけども、ちょっと余興の余興の時間がございます。ほうほうほう。ぜひともちょっと28日日本講談協会上席、まあ、1時から、
うんうん、
また4時までやってるんですけれども、ちょっとその後半の私の鳥の、休憩後の時間帯にぜひとも来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、
で私は翌日29月29日ですね、
はい、
阿佐ヶ谷ソウル玉東京にて謎ゲーランドボリューム32でございます。まあ、マスター特製の欧風カレーがとても美味しいというね。
食べたい。
本当カレーを食べるだけでも、価値のあるイベントですので。
ねえ、あれなんであんなに美味しいのか。
ね、
不思議なんですよね。
なので、あれを食べにぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。はい。じゃあですね、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、
太陽ホエールズ。